それでは3番の行政救済法に入っていきます。この部分は行政行為などに間違いがあったときにどうやって国民を助けるのかっていう話ですね。例えば身に覚えのない税金の付加命令が課されたなんていう場合ですね。どうにかしてその国民を助ける必要があります。で、この救済法についてはまずは位置づけをしっかりさせておきたいんですね。で、まずは先ほど見た行政上の強制手段との違いです。行政上の強制手段の場合は、これ国民に間違いがあった場合の話でしたよね。国民が税金を払わない。国民が違法建物を自分で壊さない。こういう場合の話でした。で、救済法はそれとは逆なんですね。逆に行政側が間違っている場合の話です。行政側のミスで取らなくてもいい税金を取ろうとしている。壊さなくていい、きちんとした建物を壊そうとしている。こういう場合の話だっていうことね。まず理解をしましょう。そしてもう一つ重要な話としては、4ページ一番上の図でやった時間的な位置づけですね。時間的には行政行為が行われた後の話だっていうことね。つまり税金の付加命令が出た、あるいは建物の除却命令が出た。で、その後でそういった行政行為が間違っていたから国民を助けていくっていうのが行政救済法ということになります。ですから行政側の間違いであるっていうことと時間的には事後的な話なんだっていうね、この2つの点の位置づけはしっかり押さえておきましょう。これもね、ぜひ今挙げたような具体例を使ってイメージ持ってくださいね。それではテキスト見ていきますが、まず網掛けの部分ですね。行政行為に間違いがあった場合っていうのはどういう話なのか。まずこれを見ていきます。で、この行政行為に間違いがある場合っていうのは、難しい言葉で言うと、瑕疵ある行政行為って言われるんですね。で、この瑕疵っていうのは、ちょっとおかしいとかね、一部無効っていうぐらいの意味です。ですから、ちょっとおかしい点がある行政行為っていうぐらいの意味ですね。で、この瑕疵ある行政行為っていうのは、さらに丸1、丸2。つまり、違法と不当っていう場合に分けられます。で、まず丸1の違法の方。これは行政行為が法令違反、法律違反だったような場合ですね。例えばっていうことで具体例も押さえておきましょう。税金を払わなくていい人に対して支払い命令をしてしまった。これ法律違反があるの分かりますかね。つまり所得税法でも法人税法でもね、何でもいいんですが、そういう法律によれば税金を払わなくてもいい人に対して間違って支払い命令を出しているわけですから行政側が法律に違反しているんですね。それから違法建築物ではない建物に対して除却命令を出してしまったっていう場合も同じですよね。建築基準法違反になります、行政側がね。こういったような場合が違法の典型です。ですから違法な行政行為って出てきたらこういったようなものがパッとね、思い浮かぶようにしてください。そして、丸2ですが、行政行為が不当だった場合ってありますね。こちらはですね、法律違反ではないんだけども、やり方が望ましくないっていうような場合です。法律違反はないんで、違法ではないんですね。だけどもやり方が望ましくない。 例えば公務員に対する懲戒処分が行為に照らして過度に重たかった場合なんていうのが挙がっていますね。公務員の懲戒処分っていうのも行政行為なんですけどもね、まあ、これは例えば公務員が悪さをした場合、税金を横領したとかね、あるいは満員電車の中で痴漢を働いたとか、スーパーで万引きをしたでもいいんですが、そういったような場合には上司が懲戒処分を行います。で、一番厳しいのが懲戒免職ですね。クビにする。で、そこまでいかなくても単に注意をする戒告であるとかね、あるいは少しの間だけ仕事をさせないでおく停職処分であるとか、こういう処分もあるわけですね。で、こういう処分が不当な場合っていうのはどういうことかと言いますと、もう本当に取るに足らないようなちょっとしたミスを理由に懲戒免職などの非常に重たい処分を下すような場合ですね。まあ、普通だったら戒告で済むようなところをクビにする、こういうのを不当な行政行為っていうんですね。で、この場合別にですね、法律でこれこれこういう懲戒処分をしろとは書いてないんですね。どういう懲戒処分をするかについては基本的に上司の自由裁量です。ですけども、やはりちょっとおかしいんじゃないかっていう処分があった場合には不当な行政行為っていうことになるんですね。自由裁量ですから違法にはならないけど不当にはなる。そして網掛け部分の下の段落に入っていきますが、これらをまとめて瑕疵ある行政行為っていうんですが、この瑕疵ある行政行為がなされた場合はその行政行為の対象となっている人を救済しなくてはいけないですね。身に覚えのない税金を課されている人とか、あるいは不当に重たい処分を受けている人、これそういう処分を受けている人の側に立ちますとたまらないですよね。人権侵害って言っていい、早く何とかしてほしいと。で、まあ、そういう人たちの権利を守るために行政救済法は2つの方法を用意しています。次の段落ですが、まず第1は瑕疵ある行政行為を取り消すことで国民を救済するっていう方法です。これはどういうことか分かりますかね。その後に書いてありますように、行政行為が取り消されるとその行政行為は初めからなかったことになります。最初に遡ってなかったことになるんですね。そうすると国民は救済されるっていうんですね。まあ、例えば身に覚えのない税金の支払い命令が出たなんていう場合、この支払い命令が取り消されれば初めからなかったことになりますから、税金を支払わなくていいことになるんですね。その結果国民は救済される。建物除却命令の場合も一緒です。間違った除却命令が出た場合、それが取り消されればその家を壊さなくてもいいことになるんですよね。ですから国民は救済される。まずこの取り消しっていう方法が一つの手段です。そしてもう一つの手段として金銭賠償っていうのもあります。これは間違った行政行為があった場合には国や地方公共団体がその被害者にお金を払うっていうものです。で、この方法はですね、どちらかというと最後の手段として使われることが多いです。まあ、例えばそこに挙がっている例ですね。違法建築ではない家を行政庁が誤って壊してしまったっていう場合、取り消しても元の家が戻ってくるわけではないんですね。つまりこの場合取り消しの方法では国民を救済できません。これいいですかね。もうすでに行政強制によって取り壊されてしまった後で、実は建物除却命令取り消しますって言われてもちょっと虚しいだけなんですね。ですからこういった場合には金銭賠償によって家を壊された人を救済する、 まあ、こういった形で使われることが多いです。ただ、もちろんね、いきなり金銭賠償を求めても構いません。こういった取り消しと金銭賠償っていうね、2つの方法を組み合わせて国民を救済していくっていうことになります。そしてこの2つの方法ですね、もう少し詳しく見ていきましょう。次のページいきます。6ページですけどもね、括弧1と括弧2で取り消しを求める制度と金銭賠償を求める制度、それぞれ出てきています。で、まず取り消しですけども、瑕疵ある行政行為の取り消しを求める制度はどこに取り消しを求めるかでさらに2つに分かれるんですね。で、まず裁判所に取り消しを求めていくのが行政事件訴訟です。これは訴訟っていうぐらいですからね、裁判で取り消しを求めていくものだっていうのは分かると思います。で、それに対して行政庁自身に取り消しを求めていくっていうこともできるんですね。これが不服申し立てです。で、この行政庁自身ってありますが、これはその行政行為を行った処分庁自身に言っていくこともあれば、その処分庁の上の、上級の行政庁に言っていくこともあります。で、この2つの制度ですが、それぞれですね、行政事件訴訟法っていう法律と行政不服審査法っていう法律に基づくんですね。で、このあたりは法律がありますのでね、条文があるわけですが、このあたりの条文は行政書士試験でも毎年問われます。また本論編で見ていく分野です。で、ここではね、ごくごく基本的なところだけ見ておきたいんですが、まずどうしてこういう2つの制度があるのかですね。同じように行政行為の取り消しを求めていくんだから別に2つもいらないじゃないかっていうふうに思われるかもしれないんですが、これはちょっと住み分けがあるんですね。次の段落の2行目3行目あたりですかね。つまりの後ですが、公正できちんとした解決を望む人は訴訟に訴えるべきだ。逆に簡単に済ませたい人は不服申し立てをすればよいなんてありますね。こういう役割分担がある程度あるわけです。どういうことかと言いますと、やはりこれね、きちっとした解決をするには裁判の方が優れています。国民と行政庁の側、両方の意見を十分に検討した上で、第三者的な立場である裁判官が、きちっとした解決方法を示してくれます。ただそういうふうにきちんとはしているんですが、他方で手間暇お金がかかるんですね。皆さんもよく裁判は長引くとかお金がかかるっていう話は聞いたことがあると思います。そういった欠点があるんですね。で、これとちょうど対照的なのが不服申し立てです。こちらは行政庁自身に言っていくものなんですが、手間暇お金はほとんどかかりません。非常に簡単に済みます。ただその反面ですね、きちんとしてるかっていうとちょっと怪しいんですね。本当に公正な解決ができるかっていうとかなり怪しいです。っていうのはこれ行政庁自身に言っていくんですね。そうするとこの処分をしている行政庁、あるいはその上司である行政庁、こういう人に取り消しを求めていってもですね、自分たちのミスを自分たちが認めるかというとかなり怪しいですね。特にお役人というのはプライドも高いですからね。ですから、この制度っていうのは、簡単に済ませられるっていう長所はあるんだけども、公正な解決っていう点ではちょっと問題がある。ですから結局ですね、きちんとした解決をしたい人は訴訟を選択すればいいし、簡単に済ませたい人は不服申し立てを選択すればいいっていう関係になるんですね。 ですから、まあそれぞれね、特徴がありますから、両者を自由に選べますよっていうことになっています。これを自由選択主義っていうんですね。テキストにも太字になってますね、自由選択主義。これマークしておきましょう。まあただもちろんですね、最初に不服申し立てをやってね、納得がいかないから訴訟っていうパターンも多いですね。まあ、最初簡単に済ませようと思ってね、不服申し立てをするんだけども、拉致が開かなくて訴訟に打って出るっていうケースも多いですね。そして次の段落ですが、この両者では対象にも違いがあります。すなわち、行政事件訴訟においては、違法な行政行為の排除しかできないがとあります。行政事件訴訟においては違法な行政行為の取り消ししかできないんですね。不当な行政行為の取り消しはできません。しかし行政不服申し立てにおいては違法な行政行為も不当な行政行為も取り消しの対象になるんですね。これはぜひ結論として知っておいてください。で、どうしてなのかと言いますと、これは三権分立の要請に基づくんですね。どういうことかと言いますと、まず裁判においてこれも違法な行政行為の取り消しっていうのは当然できるんですね。まあ、どうしてかっていうと、裁判所はもともと法の番人なんて言われることもありますが、憲法違反とか法律違反について審査をするところですからね。しかし不当な行政行為についてまでは裁判所は手出しができないっていうんですね。これは三権分立に違反するっていうわけです。どうしてかというと、不当っていうのは法律違反ではないんですね。ただやり方がまずかっただけですから、もしここに裁判所が手出しできるっていうことになりますと、行政に対してもっとこういうふうにした方が望ましかったじゃないか、もっとこういうふうにしなさいよっていうふうにアドバイスをしてしまうことになるんですね。別に法律違反ではないけど、もっとこうした方がいいよっていうのは行政側からすると大きなお世話であって、裁判所から行政権に対する行き過ぎた干渉になってしまうっていうんですね。ですから原則として不当な行政行為については裁判できないんですね。いいですかね。これぜひ押さえておいてください。それに対して不服申し立ての場合、こちらの場合は不当な行政行為の審査までできます。どうしてかっていうとね、行政が自ら審査するからです。自分で自分のことを調べるわけですから、不当な行政行為についてもっとこうしましょうっていう判断も下せるんですね。三権分立なんていうのも問題になりません。いいですかね。このあたりも先ほど挙げた例ですね、公務員の懲戒処分なんかを思い浮かべながらイメージしてみてくださいね。公務員の懲戒処分が不当に重たかった場合、裁判で争うっていうことは原則としてできないんですが、不服申し立てであれば可能っていうことになります。そのあたり、その下の枠の中の表にもまとめておきました。この表はしっかりマスターしておいてください。救済方法のところにね、行政活動の排除是正とありますが、まあ、これは主として取り消しのことです。まあ、いずれも主に取り消しによって救済するんですが、救済の主体とか対象が違うんですね。そしてさらにその表の下には行政不服申し立ての種類っていうのが上がっています。で、これも詳しくは本論編でやるんですが、最低限の用語だけここで知っておいてもらいます。不服申し立てには審査請求や再調査の請求などの種類があるってありますね。基本形は審査請求です。で、もっと簡略化したものが再調査の請求と言われる手続きなんですね。で、まず審査請求ですが、左の図を見ると取り消しを求める国民 A さんから 諸分庁の最上級行政庁と諸分庁の両方に審査請求の矢印が伸びていますね。これはどちらかに言っていけるっていう意味です。諸分庁に上級行政庁があれば、その一番上の行政庁、例えば地方公共団体の処分であれば、その庁などに審査請求をして取り消しを求めることができるんですね。それに対して上級行政庁がない場合は、処分庁自体に審査請求をすることになります。で、もう一つの方の再調査の請求っていうのは、税金の場面なんかが典型なんですが、不服申し立てが大量になされる処分について、全部上級行政庁が審査請求を受けるっていうのは大変なんですね。そこで上級行政庁に審査請求をする前に、処分の内容をよく分かっている処分庁自身に取り消しを求めるっていう制度です。で、不服申し立ての原則形態はあくまで審査請求なんですね。再調査の請求は個別の法律に再調査の請求もできますよと規定がある場合に限ってできることになります。そしてそれぞれの場合の行政庁の回答、裁判でいうところの判決に相当するものの名前も知っておいてください。審査請求に対して下されるものを裁決と呼びます。裁判所の際に決定の決ですね。裁決。そして、再調査の請求について下されるものが決定です。これは書き込んでおいてください。で、こうした用語はちょこちょこ出てきますからね。早く当たり前になるようにしておいてください。そしてさらに、金銭賠償を求める制度も見ていかなくてはならないんですが、時間が来てしまいましたので、今回はここまでにしておきます。で、今回学んだところっていうのは、知識っていうよりは、まずは理解ですね。大雑把な大枠の理解をしてほしいところです。そういった形で復習しておいてください。それでは、行政法の第1回目の講義はここまでにしておきます。